文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今夜は愛という名のもとにというテーマで、まあ愛という名のもとに許したこと許せなかったこと、愛の不条理体験、メールで募集しております。メールアドレス life@tbs.co.jp まで、生放送まだあと1時間半ぐらいありますんで、ぜひぜひお寄せいただきたい。まだ半分ね、ということなんですけれども、まあその半分の間にもう割と、いろんなところで多分リスナーの方々も死死類類っていう感じだと思うんですけど、まあ現実を突きつけられて、もう無理ぽみたいな世界に入ってきてますが、まあ、実際ね、僕らがまあ考えている愛だというものっていうのは、まあ、ある条件のもとで、例えば高度成長してたとか、まあ、単純にやっぱ戦争から帰ってきた若者がめちゃくちゃ多かったとか、まあ、そういう理由でみんな恋愛しなさい、結婚しなさいっていう時代があって、その時にできたルールみたいなものが、まあ、いろいろと生き残っているっていうようなところがどっかにあるんじゃないかなという気がするわけです。で、だからといってその、まあ、現実に対応できなくなった愛を捨てられるかっていうと、まあ、そんなことはないわけですですよね。その、まあ、愛、捨てられないこの愛について、まあ、どう向き合っていけばいいのかってことを後半パート考えていこうかなと思うんですけれども、どうしようかな、どれがいいかな、どれにしようかな、これもういきなりこれいこうかな。ラジオネーム右京37歳会社員埼玉市、愛という言葉が自分に届いたのは漫画北斗の拳からです。普段は全く意識したことがない愛を理解するのに影響を受けました。屈強な男たちが果てしなき死闘を続け、周りの人間を殺め、自身をも傷つけながらも、その目的が愛のためという設定、登場人物が敗れ去る時の愛深きゆえにのセリフには圧倒的な説得力がありました。その後、愛イコール罪深き人の免罪符という認識は現実には通用しない場面、良かれと思って問題に何度も遭遇しましたが、自身の愛の認識はこの北斗の拳から成り立っています。愛ね、愛。
けどさ、北斗の拳ってさ、そのユリアと、まあ、ケンシロウなり、ユリアとシンなりの、まあ、そこの愛をめぐる男たちの戦いなんだけど、うん、愛が一切描かれないで、ここに愛はあるのっていう
現実感ないよね。まあ、愛してると言っている男たちの話ですよね。
そうだよね。
愛はだから強さの理由なだけで、強さを描いているのであって、うんうん、で、愛を語るためには強くなきゃいけないっていう話ですよね。
なんかもう、ジャンプ。そうか、ハードボイルドの世界じゃないんですね。
うん、まあまあ、そういうこと
です。一見マッチョなのに、ものすごいプラトニックホモソーシャルな感じがしますよね。
うん、まあでも、今のアメリカ映画の愛とか、大体そういう感じなので、なんか愛ゆえに強くなるみたいなのっていうのは、まあ基本のあり方のような気がするんですけど、メロンさん、うん、さっきちょっとクラナの問題とか言いましたけど、あれですよ、近年のオタクコンテンツとかの一部に、まあ見受けられる純愛なるものって、まあ愛ゆえに強くなる。
処女中的なものですか？
はい、説明して、はい、説明して。
処女中っていうのは、つまりその、あれですよ、キャラクターとかを攻略するゲームがありますよね、ギャルゲーとかで。でもそれは、すごい純粋無垢な女の子たちを攻略したいわけです。僕の名前を入れてね、攻略していくんだけど、そのキャラクターがあらかじめ処女じゃなかったっていうキャラクターがたまにいるっていうところで炎上したりするんですよ。
そうなんだ。
最近だととあるエロゲーでもう最初から処女じゃないですよっていう設定にわざわざ書いてあるっていうゲームが、今度発売になるっていうんで話題になってますけど、漫画で言うとカンナギとかで、元カレっていう設定らしいやつが登場人物に出てきたので、処女じゃなかったって思い、元カレじゃんすねみたいな。
すごいんですよ、本当に。
半端なかったですね、
うん。もう本当に炎上するんですよ。
どういう感じの炎上なんですか？
いや、なんかね、多分ね、感覚としては、新品だと思ったら中古だったっていうことなんです。
中古問題って言われてた。
中古問題って言いますけど、言いますけど、
処女中のね、はいはい、人がいるという話はよくわかるし、はい、その価値観があるのは いいんだけども、うん、オタクの人たちには、うん、 あの秘書女中というのは いないんですか、僕のようなセックスの上手い女。
ネトラレとかですよ。
いや、そう、ネトラレな
どは難しい話なんだけど、
セックス大好きとかそういう人だけじゃない
ですか。違うんですよ、あのオタクはそこがすごいアンビバレンスで、うん、あのもう
少女でセックスが上手い女が好きなん
ですよ。そうもう見た目は小学生みたいなんだけど本当は100歳とかで、はいはいはい、もうなんか少女なんだけど、
セックスの魔女
みたいな、気丈で腰を振るみたいな。
聞きたいんですけど、私少女小説についての今少女小説だけど、はいはい、あの本出してるんですけど、です、ね、でその時にあの取材が結構あったんですけど、ね、の聞かれるのがその処女中についてどう思いますかってことだけだったんですよ。そう、なんかそう、処女小説についてこう10代から80代の人の処女小説をなんかこうインタビューを取ってなんかこう考えるみたいな本出したんですけど、処女が好きって男の子が最近若い人で増えてるんだけど、それについてなぜですかって
知らない、増えてるわけじゃねえ
だろ、増えてる、
目立ってる、目立ってる、炎上してなんかもうわーってあるから、もうすごい、もうほとんど若い男の子はそうらしいみたいな風に言ってくる大人がいて、
あ、なんて答えた
の？で、わかんないけど、なんか私の中ではこうあんまり恋愛とかをしたことのない男の子とかが、あのなんだ、あの他の男の人とかとのライバル意識っていうか、こう領土をこうなんか取り合うみたいな感じで、なんかこうそういうことのを考えてるだけなんじゃないのかなと思ったんですけど。
さあ、そこには深い何かがあるのか、まあ、ちょっといくつか問題を切り分けると、うん、まず、処女中って言ってる人たちが、本当にその3次元のリアル恋愛相手にもそういうことを求めてるかどうかはよくわからないっていうのが一つありますよね、うんうん、なんかもう要するに自分のなんていうか二次元的に愛してるキャラクターだからこそ許せなくなっている可能性があって、それはなんか女性としての属性というよりはキャラクターへの愛とかだったりするかもしれない。それこそアイドルうんこしないみたいなものにかなり近い可能性があって、だからこそ最近あのそれこそ声優さんとかでちょっとそういうなんか写真が出回ったりとかみたいなのがちょっと相次いだりしていて、もうなんかこうでわざとその掲示板とかにその自分の貼ってたポスタービリッて破ったやつをアップロードしたりとか、
CD 割ったと
かっていうの、いや、それ自体がもう表現行為じゃないですか。だから本当になんかもう死ぬほどショックを受けてたらそんな余裕はないと僕は思うので、それ自体がなんかこうそういう風に処女中って表現したい自分をっていう感じはするんですよ。し、実際あのエロゲーの、あの市場で言えば、そのいわゆるそのまあ、どう見ても子供にしか見えないというか、思春期以前にしか見えないような子たちが出てくるような作品とは別に、なんかこう何濡れる一妻愛欲電車みたいな感じのゲームとかもすっごいたくさんあるので、でそういうものの方が割とこうなんというか伝統的には強いジャンルなので、あの何もあとそういうゲームをやってる人たちがみんなそうという感じはあんまりしないなという気がするんですね。
やっぱ目立つとね言われちゃいますよね、それが全てみたいに見られがちですよね。
そうそうそう、なんか取材がそればっかりだっていうのが私が逆に疑問になって、そんなに処女中に社会はこうなんか敏感に反応するんだみたいな、なんかこう、
そうね、やっぱ特殊だから、うん、でも自分を振り返ると、やっぱ俺も処女中だった。
おっと衝撃の告白。処
女中だったわ。
どこの話？それいつの話よ。
中学の時とか。
中学の時。中学の時。中学の時熟女好きだった
ね。大体そうなんじゃないの。
あのでも江戸時代なんかだと、むしろバツイチとか子持ちぐらいの方がこなれてるっていうんでモテたりとかってそういう文化だったんですよね。粋なわけですよね。そういう非処女萌えだったわけですよね。
実際遊郭とか行く。
江戸時代はだってもともと城郭を作るのに職人がまずいっぱい連れてこられたり、ね、あと農村部の食い詰めちゃった次男坊三男坊が来るの で、ね、ずっとまあ男性の比率の方が高いので、当然そういう遊郭も、それからあの春画なんかもあれもまあおかずに使っていたというのは、まあみんな分かっててもあえて学術業界では言えないことをイギリスの学会かなんかで言われちゃって、外人に言われて、あれやっぱり日本国内だと言いづらいみたいですね。
美術品として扱
い、美術品として扱わなきゃいけない。
でも実際例えばその結婚の社会学ってあの上島二郎さんですね、なんかが言ってますけど、江戸を作るときにやっぱり一番都合が良かったのは若いやつがいっぱい集まってくる町を作って、要するに当時何にもなかったので若いやつをどんどん入れて、そこになんかこう要はどんどん子供作らせろというかカップル作らせろみたいなことをまあ当時から考えてたっていう話があるので、基本的には割とこうそういう行き交う人々をフリーに まあ、くっついたり離れたりするような感じだったとは思うんですけど、うん、でさっきのフィクションと現実が区別できてるっていう前提の、まあ、話ですよね、うん、でもなんかこうやっぱり なんつうんだろうなそういう処女非処女問題というよりも元彼元カノ話に耐えられるか耐えられないか問題っていうのは別途あるわけじゃないですか、うん、でまあそれがだからもう明確にこう出てくるのがそういうあのエッチしたかしてないかみたいな話になっちゃってるっていうことだと思うんですけど、あのそれこそメロンさんとかなんかこうなんだろうそういう元彼元カノシチュエーションの方なの、それとも本当にセックスが問題だったの、その少女中だった中学生の時っていうのは。
やっぱりそのアニメのキャラとかって少女じゃないですか。
知らんがな。
基本やっぱ少女だと俺は思ってるんですよ、やっぱり。
あ、久しぶりにニャンチューの知らんがなボタンが。
まあ、少女っていうか、セックスがない世界。
そうそう、ない世界だから、だからそういう純粋培養なところで育っちゃうと、もう中学、高校は特殊だったんですけど、やっぱ25ぐらいまでは、もう現実にもそういうのを求めてましたよ。だからなんかそこで、最初に何に恋をしたりするかって結構重要じゃないですか、うんうん、で僕の場合はやっぱりアニメとかだったんですよ。だからその価値観がもう基準なんですよ、そこが
恋を学んだのね。
そうそうそうそうそう。だからもうやっぱり現実でもそうでしたよ、その元カノとか元カレとか耐えられないみたいな、
アニメで処女がもてはやされるのと同時に、うん、まあ、AV では熟女とか痴女がものすごく売れているっていう、う
ん、だから AV もやっぱ見ているんです、その時代に、
う
ん、
でも同じ人が見てる
AV にその男が出るのが俺耐えられなかった。
はいはいはい、は
い、あ、言いたいことは分かる。
あの男子目線じゃない。
そうなんです、あのね、処女処女を好きだ好きだって言ってる、はい、あのまあ、まあ僕なんかさっきも言いましたけど、要するに女が前に僕以外のどんな男とセックスしたかということを根掘り葉掘り聞くという喜びを処女中の人は分からないわけなんだけど、でもそれをいい気になって根掘り葉掘り聞いている俺は、この俺も比べられてるってことに気がついてないわけですよ。だから処女中の人というのは比べられるのが怖いというのが無意識にあって処女を求めて
る。いや、やっぱり支配欲ですよね。
自分色に俺色に染めたい、
自分が最初の一人であってほしいみたいなことですよね。だから比べる対象もないことがいいんですよ、うんうん、比べられるっていう時点でその発想がもうない。
比べられるのが嫌だから処女が
いい、まずないんですよ、うんうん、比べられる
の比べる対象がいないことがいい、
いないことがいいんです、
う
ん、
その人に
とってね。すごい初歩的な質問なんですけど、処女中の男性というのは童貞なんですか。
いや、多分人によりますね。人によるけど、やっぱりそういう経験がないからそうなるっていうのはあると思いますよ、
うんうん、童貞じゃない処女中というのは処女を奪うの好きという非常に困る、
ま、
違うじゃん
前提条件としてはこの女性経験がないっていう人の妄想としての処女中って部分なのかな、どうなんだろう。
コアに取るとそうなんだけど、僕はなんかもっと広く取りたいなと思っていて、僕昔から割と寝取られとか好きなんですね、あの寝取られるのが好きとかじゃなくてジャンル的に、つまりさっきのメロンさんの話で言うと、自分の好きな人が自分と比べるやつがいるっていうシチュエーションに傷つくのが大好きなんですよ。
それもう心のリストカットですね。メール
とラジオネーム秋871、愛をテーマということで思い出されたのが嘘つきパラドックス、あの木月明さんと佐藤南紀さん の、 あの漫画でヤングアニマルで今連載中 の、 あのこれもね、寝取りというか、まあ彼氏がいる女の子をあの好きになってっていうまあ話なんですけれども、まあ寝取られ寝取りに興味がなかったわけではありませんでした。6年も前の話、その人とは仕事を通して知り合いました。10歳も年上、既婚、子供もいる、すべてにおいて恋愛対象外どころか挨拶以外の会話もありませんでした。それから3年、その人とは普通の会話はしてました。ある時なぜか承認についての話で、まあ、よくある恋愛についての恋愛における承認の話だったのですが、明るくザックバランデという性格の真反対だったとの、ことという本人の段なので、まあ確認はできないんですけど、まあ、それがそういう話をしたのがきっかけでその人の哲学に触れることができました。それからは出会ってからの3年間の空白期間を埋めるように話をし、メールをし、時には私自身の相談もしました。そしてその人の気持ちは特別なものへと変わっていきました。その人の家族やバックグラウンドを含めての行為であり、大切であろう家族との関係を壊してしまったらその人ではないという矛盾がブレーキをかけていました。しかし壊してしまいたい欲求も消えなかったことは事実です。 まあ、オチとしては私が42のヘタレおっさんということと、その人とは特別な感情以外のことで、まあ、疎遠になってしまったことで、まあ、現代その人を寝取りたい気持ちがゼロというわけではありませんが、それよりも普通に話したい、メールしたいというのが本心です。ブレーキや破壊願望より今もこの思いがあることが愛ゆえの恐ろしさだと思います、という、ライフにメールするときにその人のアドレスが選択に出て毎回へこみますという、候補に出てきちゃうというそういうのはありますけどね。僕割と多分そういう寝取られじゃないけど、自分が自分以外の人ともなんかこうそういう関係があったことを前提になんか愛を問われる的なシチュエーションって、うんうん、やっぱりそのやっぱ僕も漫画とかアニメとかで、うん、まあ、エヴァンゲリオンは一つそれ多分あったとは思うんですけど、はいはい、自分の中にはだけじゃなくて、なんだろうな、でも結構具体的な作品名って言われるとあんま出てこないんですけど、でも割とそういうヤング氏ですよね、うん、ヤンマがヤンジャン、ヤンジャンでもないね、ヤンマがヤンさんとか、うん、とかスピリッツとかですね。
メゾン一国とかも俺ダメだった。
あ、そうそう、だからメゾン一国とかは多分原体験かもしれない。多分その辺が僕スタートで、うん、なんか自分がそのなんかすごい傷つくんですよ本当に、はいはい、で多分ね、じゃあサブカルチャーとかじゃねえよ、多分そう付き合ってた人とかとも、付き合ってた人ともなんかこうぐちゃぐちゃ会ってる時になんかこう、いや喧嘩してる間に付き合った別の彼氏の話をされたりとかしてガチへこむみたいな経験とかから多分そういうのが癖になってるんだと思うんですけど、なんだろうな、
それはなんか気持ちいいんですか
ね気持ちいいっていうかね、なんかね、その痛みが、なんかこう、生きてるって感じ
心のリセットだね。血が綺麗。
まあでもね、わかるよ、それは、ね。
わかるよ、ね。
わかる、わかる。
斉藤さんわかるよね。
何わかり合ってるんですか。いやいやいや、
それは生きる。生きる。生きる、でも難しいよ、それはさ、やっぱ昔の彼氏の話とかをするわけじゃん。うん、付き合ってるうちに。で、それを、なんていう、人によってその許容量ってさ、うん、違うわけで、うん、それが本当になんか嫌だなと思った時にそれを言っちゃうかどうかっていうさ、うん、
いや、その範囲内、ラジオネーム佐藤、男性31歳東京都、まず許せなかったこと、彼女に過去のダブル不倫の経験を告白された時、自分としては付き合う前の出来事は特に詮索もしないのでわざわざ話さないでほしいという考えでいたのですが、彼女は愛している人には過去も全て受け止めてほしいという、話して受け止めてほしいという考えでした。バツイチであることは知っていたので大抵のことは受け入れるつもりでしたが、彼女の愛しているからということがどうしても理解できず、しばらく話をすることができませんでした。逆に許せたこと、大学生の頃仲良くなった女子の部屋へ泊まりに行き、そろそろ寝ようかと思った頃、別れたはずの彼氏が合鍵を持って突然部屋へ突入してきました。殺されると思って寝たふりをしていたところ、彼女をひったたく音がしたため飛び起きて止めましたが、お前は関係ないと彼氏だけではなく彼女からも言われました家から出ることにしました。翌日彼女へ様子を聞いてみると、彼氏の愛情を感じたのでもう一度やり直すとのことでした暴力は許されないと引き止めたのですが、どうしても戻ると言って聞かないので、もう彼女にアタックするのはやめることにしました。愛ゆえに暴力を許してしまった現場に居合わせてしまったので書いてみましたと。そして許してもらえなかったこと、以前3年ほど付き合っていた彼女が他に好きな人ができたということで別れ、半年ほどだった頃ふとしたきっかけで電話をする機会がありました。ちょうどその頃自宅の庭に野良猫が住み着いていたので、その話で盛り上がり、まだ彼女に対する思いを引きずっていたので僕の気持ちも盛り上がってしまい、彼女の名前がともこだったので、その猫にもことつけてもいいかと聞いたところ、気持ち悪いと言われ電話を切られました期間を置いて僕に対する愛情がそろそろ復活してきているだろうという僕の考えと彼女の気持ちは全く違うということをその時初めて気づかされました。まあいろいろあるんですけれども、
いろいろあるね。
いろいろあるんですけれども、
すぎるこれ。
ちょっとこう、
この人すごいね。
でも割と僕もこんな感じの痛い感じが好きですよ。 なんか、わかんない。本当ね、なんでかわかんないんだけど、昔からそういう痛い感じが好きなの。
自分自身がこういう経験があるということじゃなくて。
じゃなくて、歌とかでも、うん、なんか、例えばスマップって、一時期すげえ、こう、許されない愛というか、不倫ソングとか結構書いていて、ベストアルバムにしか入ってない曲とかに、結構そういうエロい感じの不倫ソングとか入って、不倫ソングっていうか、まあ、明らかに向こうには彼氏がいるだろうみたいな感じのシチュエーションの曲とかあるんですよ。すっごい好きで、その曲が。なんで好きなのかわかんないんですけど。
禁止コードが高い方がいいんですか？
いや、あのね、じゃないと思う。多分この、多分この真ん中の、さっきの佐藤さんの、殴ってる彼女が、お前は関係ないって言われて出て行ってる自分が好きだと思う。う
ん、あー、それコードすぎてちょっと。
コードだ
な。あー、コードです
よ。ダメ？エロゲーにはないな、そ
っち。いや、エロゲー最近だからネトラレってあるじゃないですか。あ、ネトラレ。エロゲーとか同人誌のネトラレっていうのは、自分の好きなキャラクターが自分以外のむさーい男キャラクターに、まあ、凌辱されている。まあ、
終作とか、奇作とかね。ね。あれも入るのかな？
まあ、とかになってくると思うんですけど、いや、違うんですよ。僕が言いたかったのは、その、要するに、なんかこう、エヴァンゲリオンとかもそうなんですけど、うん、要は、自分は全くの、要するに男性としての、まあ、能力を変えた無力な存在で、あるがゆえに、この恋愛シチュエーションにおいては対象外であるという現実を、なんかもっと突きつけられたいみたいな感じだと思うんですよ。
難しい。
あ、そう、エアーでカラスになってる自分みたいな。
そう。分かった。
すげえ分かった。
もうだからね、全く分からない人のために一応説明をして
もらう。そういう人がほとんどだと思いますよ。
オタクのコンテンツで言うと、エヴァンゲリオンと、それから今、エアーっていうのが出ましたけど、これはギャルゲーで、うん、まあ、いろんな話の展開がある中で、東博樹さんとかが論じてるんで、本を読んでほしいんですけれども、最後、自分の好きなヒロインが死んでいくのを、うん、まあ、カラスの目線で、もう何もできずに見守ってるしかないみたいな。で、この、エヴァとそのエアーに共通してる点として、要は自分自身がその、まあ、性的な主体として、まあ、能力を欠いているというシチュエーションに、まあ、非常にこう強く心を動かされるっていうのが、まあ、一つの世界系の、まあ、なんか枠なのかなと僕は思っていて、なんか説明の仕方はいろいろあるんですよ。多分、一つは、その、自分がまず性的であることが許せないパターンってありますよね。うん、シンジ君で言うと、最低だ俺って、って、アスカでオナニーしながら、でもそんな自分を許せない。これは思春期にありがちなやつですよね。多分、それとは多分別に、なんかこう、多分その、処女中とかと裏表なんだと思うんですけど、もう絶対に比較されたくない。なぜかというと超弱いから、もうちょっとでも比較されたら、もうすべての自分の全てを否定されるような気がするので、処女中になってしまいそうな自分をとどめようと思ったら、常にお前は比較対象としては最低であるというシチュエーションを自分に見せ続ける心のリストカットだ。ダメだった。
今ね、ちょっと勝ったことがあるんですけど、言ってもいいですか？なんかね、友達でね、銀座でホステスしてた子がいてね、なんか60代、70代おじいちゃんで、いつも来る人で、たまに吉原に1ヶ月1回ぐらい行って自分の男としての能力を試すんだって、試すんだよって言って、だっていう話があるんですけど、そうやってこう男としての能力っていうのをこう、結構上の人たちはこう試そうとするわけですね。そこからそのなんかこうレースからもう、自分を切り離してしまいたいっていう、そういうなんかこう
話したいね、すげえ話したいね、
があるんじゃないですか、そういう、
すげえ話したいね、すげえ切り離したいね、なんでだろうね。
そういう遊びの文化って結局そういうところで、プロの女性と付き合うことで、それを通じて間接的に男性との競争に勝って、つまりセクシュアルな意味で勝って、男に仕立ててもらうと、だからそこの見えない他の客との競争に勝つっていうような。
エヴァもお父さんがいるじゃないですか。あの人とのこうなんか関係みたいな。
そうね、女性を、まあ要するになんていうか、女性に例えば好かれたり、女性をまあなんていうか、とセックスしたりすることによって、他の男性に対して優位な立場に立つっていう競争が嫌なのか、なるほど。僕今まで一番多分うわーってなったシチュエーションが、前も多分ライフで紹介したことあると思うんですけど、すべての雲は銀のって、あの人名前を忘れた、ど忘れした、あの人村山由佳さん、村山由佳さんのすべての雲は銀のっていう小説の中で、主人公が、まあ、大失恋をするんですけど、それはどういうシチュエーションかというと、自分の元カノが自分のお兄さんと出来婚するんですよ、 おめでた婚するっていうシチュエーションに出くわすんですよ。で、彼は何に気づくかというと、まあ、ずっとコンプレックスを抱いてた兄に対して、その、まあ、自分の元カノを取られたっていうことよりも、もうそうなんだけど、べき婚っていうのが痛くて、俺とするときは絶対生でやらせてくれなかったのにっていう。ま、そこでもうローリング6回転ぐらいですよ、俺。布団の上で。なんか、そういう競争、まあ、それを競争だと捉えてしまう自分の心から、なんかこう、楽になりたい。
うん、でも、かつてそういうクロートの女性と、それから逆に言えば女性は、専業主婦一択っていうふうに言ってたんですけど、うん、その一般の女性家庭に入るので、それ以外まではずっと実家にいるわけで、うん、処女デフォなんですよね。
ですよね。
だから別に処女中とかっていうふうに、あえて宣言する必要もなくて、うん、それ相応の信頼のおけるコミュニティとか、あるいは女子大の先生とかにお願いすれば、うん、まあ、簡単に普通に処女と結婚するっていうのがデ
フォだった。おとなし京子さんみたいな人がやってくるわけだ。
そう、うん、だからそこはあまり言う必要がなかったものが、逆に言うと女性が主体的に恋愛するということになった結果、女性の社会性が全般的にこう拡大してきてるってことに対して、まあ、全般的に耐えられないというか、でも未だにでも女性ってどっかあれですよね、社会性がありすぎるとモテなくなりますよね。やっぱりそのセックスだけじゃないですよね。そのなんていうんですかね、社会的なその男性のポジションがなんぼのもんかということが、社会性がある女性だとこれぐらいの給水準でどういう社会的なポジションかっていうのが分かっちゃうわけですよね。別に普段寝踏みするつもりはなくても、そういう女性の姿勢に耐えられないとか、そういう男性が増えてきているんでしょうかね。
簡単に言うと仕事を持ってて、なんかもう有名だったりする人に自分を評価されると、なんかこう辛いみたいなことで、なんかどっか欠けてないと嫌だみたいな感じになっちゃうね。
だからできるだけ社会は知らない方が、だから社会について学ぶと、やっぱり未だに社会科学系で女子敬遠するじゃないですか、経済とか政治とか、そういう知識があると非モテになる確率高いんですよね。無意識のうちに。
そういう現実をばらさない。せっかく社会学部女子多いんだから、そういう現実をばらさない。
社会学部だけは比較的その中では多い方なんですけど。
本当にね。
はい。
いや法学部とかね、いやそういう話じゃなくて、いやでも僕そういうシチュエーションでなんかこうあれですよ、もうできる高学歴高収入女子とかに見下されたいですよ。そういう話じゃ
ない。どこまでコートなんですか。
でも一個多分理屈で言えば多分こういうことですよ。そういう独占というか、その独占したいじゃないですか。うんうんうん、で実際自分だけっていう風にしたいじゃないですか。うん、でもなんか。なんだろう、例えばその人が、例えば男の人と付き合ったことがなくても、何らかの恋愛感を持っていたりとか、うんうん、あるいは憧れの男性のタイプを持っていたりっていうのって、メディアだったりとか、これまで接してきた、まあ、三次元の男性だったりとかの結果できてきてるものじゃないですか。うんうん、人間って結局、いろんな人のいろんな、なんていうか、に、まあ、心を侵されて人間になっていくわけですよ。で、その人の、なんかこう、魂を好きになるということは、そいつの心を侵してきた、
全部含めて
人々、すべてを好きになるということと同義でしょ？
すごいいい話ですね。
いや、から、いや、だから、なんだろう、その、なんていうの、体の関係があったとか、恋人関係にあったとかいうのも受け入れなきゃなっていうふうに、理屈では思うんだけど、理屈で済まなくて、この辺がじくじく痛いから、痛くなくなるまで切ろうみたいなふうにやってるんだと思う。俺は多分高度すぎるわ俺の話は。
なるほど、ね、
夜中の3時にする話だったから
勝ったって思うことないの逆に。
あ、相手の男に対して、
うん、そう
ないな。
ないな。
ないな。ないっていうか、その勝ったと思っちゃう自分が許せないですね。
どっちにしろ傷つくんだじゃあ。
でそこで傷ついてる自分が愛おしいわけ。それは
いや愛おしいんだと思いますよ。でも、うん、僕基本自分大好きだし。
でも自分はその時話すの、過去のことを。
あ、自分の過去のことですか。うんうん、
僕はね話さないですよ基本的には。
まあ話したら終わりだよね。
それは、その現実的な事情もあるけど、
嘘つくでしょしかも話としても
多少ね脚色ね。
仁村さん聞かれるけど語るんですかご自分は。
自分がいかに今まで女にひどいことをしてきたかという話を、まあ、割と話しますね。具体的にはあんまりでも話さないかな。
そうですか、
うん、僕もあんまり話さないというより聞かれないかな。多分そういうことに、なんかこうが気になる人とかって要はその僕をこうザクザクと傷つけるような人じゃないじゃないですか多分。
傷つかなきゃいけないんですか。
え、いや、わかんない。わかんないけど、でもなんかこういや どうなんだろうな。でも最終的には多分あのこれ多分その女性だけじゃなくて自分のその教え子とかも全部そうなんですよ。いつかは自分のその下というか似た人が自分を超えて自分を見下してほしいみたいな気持ちがあるので、ダメだな俺これ。
いやでもそれくらい育ってほしいですよね。
うん、あの多分ね、その多分今水下さんはすごく教師的ないい感じで言ってると思うんですけど、僕動機づけのルートがルーツがだいぶ違うのでちょっとあのなんかこう同列にするとなんか皆さんに申し訳ないみたいな感じなんですけど、ごめんなさい、はいはい、ベロンさんあの3時も過ぎたんで曲いこうと思うんですけど、はい、いいでしょこの流れこの曲
尾崎豊なんですけど、当時あの僕17ぐらいの時に好きな子がいて、うん、ドライブインで働いてたんです。アルバイトしてたんですけど、
彼女か、
いや彼女付き合ってないんですよ、うん、付き合ってないけどなんか一方的に好きで、うん、その子を守ってたんですよ毎朝
その守ってた
んです か、 です
か、毎朝夜景的な感じで守ってた。
いや夜景朝ですね午前中からまずウォークマンをセットして、うん、尾崎豊のテープを2時間ぐらい入れたカセットテープをずっと聞いて、彼女の家の周りを5時間ぐらいずっとぐるぐるパトロールする。
犯罪じゃん。
それは完全に犯罪ですね。
でたまに電話するんですよ
彼女の家に、
もしもし、うん、だんだん彼女が出なくなってきて、うん、おばあちゃんが出るようになってきて、うん、いませんって言われて、だけどいるんですよ、
まあそれはね、
で俺は何かから守ってたんですよ彼女
何
か分かんな い、 い
やでもまあ、 あの尾崎のラブソングにはそういう力はある。
そうそう、やっぱりなんか尾崎ってその愛と自由みたいなことをずっと考えてて、なんかそういうなんか
見ないでこっち見ないでこっちいいセリフ出た。
そういうのに結構やられてて、なんか思春期ってすごい深刻に考えちゃうんですよね、うん、ものすごいピュアな方向にね、
う
ん、
いや本当そうですよ、
ね、だから現実と理想を切り分けられないわけ、うん、だから理想的な愛みたいなのをすごいガーって言ってて、その尾崎を聞きながらもパトロールしてた時に聞いてた尾崎豊のラブウェイ。